それは2006年8月2日、熱帯夜が続いた真夏の寝苦しい夜でした。深夜、電話の音が鳴り響きました。大変だ。すぐ来てくれ。大阪の義理の父からで、興奮した声でした。義理の母が呼吸困難のため、救急車で病院に運ばれたということでした。翌朝早く、私は飛行機で大阪の病院に駆けつけました。病室に入ると、人工呼吸器をつけ、点滴をされながら横たわっている、痩せこけ、弱り果てた母を見て、私はすっかり驚きとショックを受けてしまいました。風邪をこじらせて肺炎になり、危篤状態でした。もうダメかもしれない、覚悟していると、父は母の頬をさすり、目から涙の雫が落ちていました。主人の両親はクリスチャンですから、私は父と心を合わせて、神様、どうか、この病を癒してください。助けてください。と、神様に癒しを求めて祈りました。3日後、主治医から、肺炎はもう大丈夫です。ただし、さらなる病魔が母の体を蝕んでいたのです。それは、乳がんの第3期 B で、心臓は動不全症候群、心房細動と診断されました。しかし、とても手術に耐えられる体力ではありませんでした。肺炎が完治すると、乳がんのための抗がん剤投与が始まったのです。81歳の母には厳しい治療でした。私は各週、飛行機で大阪へ行き、介護の日々が続きました。このまま大阪で、年老いた両親の二人暮らしをさせておくわけにはいきません。一言も口には出しませんでしたが、夫が両親を引き取って一緒に暮らしたいと願っていることは、ひしひしと感じられました。一緒に住むことになったら、老後を見ていくことになる。老後の世話というのは、子供の世話と違って、これからどんどん悪くなっていくし、特に母は、乳がんと心臓疾患があり、日常の身の回りのことを一人では何もできなかったのです。この私に何ができるかわかりませんでしたが、今一番私を必要としているのは、年老いた母であり、精一杯私にできることをしてあげたいという思いでした。そこで、もし適当な家が見つかったら、一緒に暮らしましょうか、と、母に話しました。その時の母の喜びは大変で、子供のようにはしゃいでいました。我が家に近い家を探し、我が家に近い家探しが始まりました。新聞広告で良さそうな物件が見つかると、不動産業者に電話して、詳しく話を聞き、物件を見に行きました。しかし、これはという物件がなかなか見つかりませんでした。不動産業者から、あれもこれもと全部の条件を満たすことは無理です。情報が必要ですよ、と言われました。ああ、もうダメだ、と諦めかけていたとき、我が家の玄関のチャイムが鳴ったのです。隣の家の息子さんでした。申し訳ございません。お話があるのですが、よろしいでしょうか。実は、新しい土地で新規一転、やり直したいので、家を売却したいのですが、どなたかご存知の方はいらっしゃらないでしょうか、ということでした。ある出来事が起こる以前は、隣のご家族とは挨拶程度で特別親しく話すこともありませんでした。それは5ヶ月前のことでした。我が家のパソコンが急に壊れてしまい、メーカーに連絡したところ、ハードディスクを全部変えるので、データが消えてしまいます。と言われ、愕然としてしまいました。はあ、神様助けてください。この最悪の状況を感謝します。と祈り、その祈りはいつしか感謝と賛美に変わっていました。テサロニケ人への手紙5章18節に、すべてのことについて感謝しなさいと書かれています。神様は私たちを愛しておられますから、 この最悪と思えることの後ろに、神様の素晴らしい祝福の計画があり、感謝をする中で、神様が全てを益としてくださるからです。祈っていると、ふと、隣の息子さんの顔が思い浮かびました。ああ、そういえば、コンピューター関係の仕事をしていたな、と思い出したのです。ダメ元で事情を説明すると、心よく引き受けてくださり、無事にデータを取り出すことができました。感謝の気持ちを込めて、焼いたクッキーを持っていくと、息子さんが、榊さん、とっても嬉しかったです。自分がまだ必要とされている人間だと分かって。私は思わず、え？どういうことですか？と聞いてしまいました。母親を看病しながら、仕事をするのは難しく、今は家族以外に話す相手もいません。と彼が言ったのです。私は全く気がつかなかったことに申し訳なくて、心からご家族の祝福のために祈りました。そのようなことがあったのですが、しかしその後、まさかこのような神様のご計画があるとは、私は全く想像すらできませんでした。お隣の家の購入の契約を済ませ、ご家族が引っ越しされるとき、息子さんが本当にお世話になりました。ありがとうございました。と言ってくださった、あの時の笑顔を忘れることができません。2007年5月、すべての部屋をバリアフリーにリフォームした我が家の隣という最善の家に、両親が大阪から引っ越してくることができたのです。最初は意気込んで両親の介護を始めたものの、年月が経ち、いつまで続くかわからない介護に疲れ果てて、平静ではいられない自分に直面したこともありました。しかし、ニコニコと満面の笑顔でありがとう。雅子さんがいてくれるから、といつも私を必要としてくれている両親の介護をしている中で、私自身が癒されていきました。2015年9月20日、午前1時、父の最後の言葉は、ありがとう、ありがとう、と言って、苦しむことなく、安らかに眠るように、静かに息を引き取り、天国へと旅立ちました。91歳でした。2018年1月22日、横浜でも20センチを超える積雪を観測した大雪の日、最後の力を振り絞って、雅子さんと一緒に暮らせたことが、私の生涯で一番嬉しかった。ありがとう、と、かすかな声で母が言ってくれたのです。私は母を抱きしめて、お母さん、ありがとう。お母さんからたくさんの愛情をいただきました。私はお母さんが大好きです。本当にありがとうございます。母の耳元でそう言いながら、母の手をずっと握りしめていました。22時10分、眠るように安らかな笑顔で大好きな母も天国に旅立ちました。92歳でした。また会う日まで、また会う日までと、私は賛美歌を口ずさんでいました。幸せな時間でした。こんな時間を最善の家で過ごさせてくださった神様に心から感謝します。